耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第751回2月28日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。インターネットですね、ちょっと嬉しいニュースを見かけたので皆さんにご紹介したいと思います。見出しがですね、ベストセラー上位登場の珍事、金融危機で売れる固い経済本、というものなんですけども、これ J キャストニュースさんですね。要旨としてはですね、世界的なこの景気悪化の影響で、消費意欲が急速に減退している、そんな中世界恐慌とか金融危機、資本主義をテーマにした経済本が売れているらしいということですね。書店大手の紀ノ国屋書店によると、ビジネス本の2009年1月月間ランキング上位50冊のうちに、金融危機、世界恐慌、資本主義のキーワードがタイトルに付けられている本が9冊あった、というわけでですね、今回もそんな固い経済本をご紹介していこうと思います。まあ、といっても新刊ラジオを聞きの皆さんはですね、いつものことです。今回紹介するのは日経 PPC より出ております池尾和人、池田信夫著、なぜ世界は不況に陥ったのか、集中講義、金融危機と経済学という本です。今回本編ではですね、なんと著者のね、対談が聞けるというですね、面白い企画も用意してますので、お聞き逃しなく。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。ではまずは、こちらの本、なぜ世界は不況に陥ったのかについて、概要を紹介していこうと思います。まず著者のお二人なんですが、慶応義塾大学経済学部教授の池尾和人氏、そして上武大学大学院経営管理研究科教授の池田信夫さんです。で、連名になってるんですけども、これはですね、この本の内容がね、この二人の講義形式による対談になっています。まあ、どういうことかと言いますと、大体ね、池田さんが主に聞き手となって、池尾さんがその池田さんに講義をするという形です。でもですね、池田信夫さん、ブログでも有名な方なんですけどもね、なかなか鋭いツッコミなんか入れています。で、講義内容は、サブプライムローンを発端とした昨今のこの金融危機についてが中心となっていますが、それにとどまらずですね、経済界全体の現在、過去、未来についても広く講じられています。そして今回新刊ラジオではですね、なんと実際に行われた講義の音声を一部お届けします。最初の章のね、第1項、アメリカ金融危機の進化と拡大、進化というのは深くなっていくと書いて進化なんですけども、この第1項ではですね、今回の金融危機についての確認をしていますが、この第1項、その1、その2、その3と大きく3つに分かれてますので、それぞれ少しずつ音声でお聞かせしましょう。ではその1、サブプライムローン問題より問題の発端という項目です。池尾さんの講義聞いてみてください。
サブプライムローン問題に関して私は2つの点を押さえておく必要があると思うんですね。1つは住宅バブルが発生して崩壊したということで、この点に関しては我々が80年代の後半から90年代の初頭にかけて経験したことと本質的にあまり変わらない。でただもう一点押さえておく必要があって、バブルが生成して崩壊したっていうんだけども、それがいかなる金融システムの下で起きたかというですね、日本の場合はですね、比較的単純な金融システムの下で問題が起きた。伝統的なその銀行中心の間接金融体制の下で問題が起きたわけです。だから米国の場合は伝統的な間接金融体制の下で問題が起きたんではなくて、私なんかはその市場型間接金融っていうふうな表現をしてますけれども、極めてその重層的なですね、市場型の金融の仕組み元でその問題が起きたっていうところでですね、そこの違いっていうのをしっかり押さえておく必要があって、
以上その1、サブプライムローン問題より問題の発端という項目でした。でですね、今の内容なんですけども、サブプライムローンを発端としたバブル崩壊というのはですね、日本のバブルと似ているなというのがね、皆さん思ったんじゃないでしょうか。同じくね、住宅が元になってですね、バブルが崩壊してますからね。しかしながらね、その2つというのは、バブル崩壊が起こった金融システムのあり方が、基本的に間違っている点を見落としてはいけないというふうに言ってるんですね。その具体的な違いというのはですね、ちょっとここでは説明しきれないので、本でですね、確認してほしいなと思います。でですね、次、その2、全面的な信用危機への拡大より、信用市場での取り付け発生というのをお聞きください。再び池尾さんの講義です。
バブル崩壊起こった金融システムのあり方が違っていて、最終的な投資家と最終的な買い手の間の距離が長い金融システムになっていてですね、最終的な投資家というのはそういう長い連鎖をですね遡ってトレースして資産の価値を評価するっていうふうな能力はないわけですよね。その結果です、銀行取り付けと本質的に同じ問題が起きたという。どういうことかというと、普通の銀行の場合ですけど、預金者は銀行の経営状態についてよく知らないわけですよね。でそういう預金者がその銀行の経営状態に関して不安を覚えたと、あるいはその単なる風説かもしれないけども、銀行の経営が危ないんじゃないかっていうようなことを聞いたときに、じゃあその自分でその銀行の経営状態を確かめようとするか、確かめることが合理的かっていうと、一般の預金者にはそういう能力もないし、確かめようとするとその手間暇もかかるわけですよね。その真の事態を確かめるための手間暇とかコストをかけるよりは、預金者の当然の権利としてですね、預金の払い戻しを求める方が、銀行経営に対して不安を覚えた時にはですね、よほど合理的行動なわけです。でそういう個別的に合理的な行動が合成されると、銀行取り付けというですね、社会的には非効率な事態を招いてしまうという。
以上その2、全面的な信用危機の拡大から信用市場での取り付け発生というところでした。あの取り付けというのはね、預金を取り戻そうとすることなんですけども、まあ、池尾さんの話の中でね出てきたあの個人の銀行預金というのをね思い浮かべると分かりやすいと思います。まあ、一般の銀行預金者はですね、まあ、銀行の経営状態ならね、そう簡単に確かめられないんですよね。まあ、なので、まあ、預金したけどもあそこの銀行良くないらしいな、どうしようかな、調べんのめんどくさいし全部下ろしちゃうかというふうに考えてしまうわけですね。まあ、これとね全く同じ行動をですね、あの、まあ、近所の主婦であるとか旦那さんがですね一遍にやったらですね、まあ、当然銀行は破綻してしまうと。まあ、非常に怖いお話なんですけども、今回のねこの講義の項目では、昨今実際に起こった実例も挙げつつ、この信用市場における、まあ、投資家対ヘッジファンド、ないし投資銀行の関係というのが悪い方向に向かっている様子なんてのも講じられています。で、最後になります、その3、リーマンブラザーズの破綻以降という項目から、史上最大の倒産、この一部をお聞きください。最初にね池田さんの発言がありまして、その次に池尾さんの発言になります。
まあ、なんといっても大きいのは9月15日 の, そのリーマンブラザーズですよね。そこを境目にして、それまではまあ危ないかなと思ったのが、そこからドーンとこう非常にこう大きなこうパニックみたいになっちゃったと。
リーマンブラザーズはこの時点で証券会社というよりは自分で大きなポジションを持ったあの銀行といった方がむしろいい、銀行もどきといった方がいい存在になってたわけだから、それを破綻させたことは単なるやっぱりブローカー業務を中心とする証券会社の破綻とは全然違う大きなショックを、そういう意味でシステマティックなショックをアメリカの金融システムに及ぼしたというのは事実だと。
以上その3、リーマンブラザーズの破綻以降より史上最大の倒産、というね、音声をお聞きいただきました。まあ、リーマンブラザーズっていうのがね、まあ、証券会社だと僕も思ってたんですけども、どうもそれだけじゃないらしいぞというお話がですねここでは書かれています。でですね、あのちょっとこれ余談なんですけども、実はね2008年8月にあの同じ証券会社であるベアースターンズというところが破綻してたんですが、その際はですねあのアメリカ救済措置をねあのしたんですよ。まあ、しかしながらなぜリーマンブラザーズは救済されなかったのか、というね、このお話が始まりまして、そこからアメリカ当局の金融政策にも話が展開していくという非常に面白いところです。さて、ではですねこれであの第1項アメリカ金融危機の進化と拡大をですね、まあ、ダイジェストで紹介してきたんですけども、まあ、今回そのねあの出版社さんからですねこの池尾さんと池田さんの声をねいただいてこう流したんですね。皆さんいかがでしたでしょうか。あの実際の本の方ではですね、あの池尾さんとか池田さんがその喋、ま、り言葉だったものがある程度ねあの書き言葉に直されていますので、あの本は本でねまた違った読み方ができると思います。で、この音声ね、もしあの一部じゃなくて全て聞きたいという方がいましたらですね、あのアマゾンさんの本ですね、あのこの本なぜ世界は不況に陥ったのかのページを開くとね、あの第1項だけであるんですけど、講義音声を全部視聴できるようになってます。まあ立ち読み感覚でねぜひ聞いてみてください。でもちろんですね、あの本ですからね、音声だけじゃなくてこの1項だけじゃなくて、まあ、2項3項4項5項と全7項までありますのでね、まあ、今日の経済を考える上でのね指針となる内容だと思います。でまあですね、どんな本かと聞かれたらですね、 まあ、昨今の金融危機とか経済学全般をですねきちんと講義し直してくれている、というところで非常に興味深い本だと思います、なのでね気になった方はぜひですねお手に取ってみてですね、まあ、自分がこの講義をね選択したいかどうかをね、考えて、まあ、そのままレジに運んでいってください、というわけで書籍情報です。なぜ世界は不況に陥ったのか、集中講義金融危機と経済学、池尾和と池田信夫著、日経 BP 社より税込み1785円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回ですね、池尾さんがですねこの本の初めにの部分でねちょっと面白いことを言ってたんですけども、半教半学という言葉がありまして、半分教えて半分学ぶという意味なんですけども、まあ、これはつまり学校とかでですね、まあ、教師と生徒がいて、教師が全て教えるんじゃなくて、教師は教えつつも生徒から学ぶ、生徒も先生から学びつつも先生に教えるということがね必要なんだというわけで、池尾さんその池田さんをねパートナーとして選んで、今回の講義を行ったらしいんです。で今回の本ですね、オープニングで硬い本ってちょっと言いましたけども、まあ、講義形式なのでね非常に理解しやすいんじゃないかななんて僕は思います、というわけでですね、まあ、金融危機ってどうなってたんだろうなって再び勉強したい方はこちらの本ぜひ読んでみてください、ではあのコーナーです。
はい、どうも。最近週に3日ぐらいラーメン食ってますね。石橋優でーす。
健康だな。健康だな。はい。
今日もフィービーの CM にやってまいりました。
はい、じゃあ今日はですね、まあ、早速ですけど、オーディオブックの名前言っちゃいましょう。
はい、ラーメンとは関係ないですよ。
全然関係ないですね。はい。1日に24時間もあるじゃないか。時間を味方にする50のヒント。はい。
はい。
という本ですね。1日に24時間もあるじゃないか。耳が痛いですね。
ですね。
いやー、本当ですね。
これどなたが書いてるのかというと、
はい、中谷明宏さんです。
中谷明宏さんですよ。
そうなんですよね。で、あの本がね一応あの新書版、あ、文庫版か、失礼しました、はい、文庫版も出てるんですけれども、あの元々の本がですね書かれたのが1999年。はあ、そんな時から10年ぐらい前から中谷さん
書いてる。すごいですよね。
すごい勢いでバンバン出してるんですけども、
大魔王が来る前に書いたって感じですよね。
懐かしいですねそれ。はい、そんなね中谷さんが書いた本なんですけども、
はい、
まあ、これやっぱね時間術です。もう中谷さんがお得意の時間術なんですけども、
はい、
さっきね僕が見てあのちょっとなんかあーと思ったのが、
はい、
5分遅れは1時間遅れより罪が重いと。
はい、
ね、1時間遅れってはまあ何かやむを得ない理由があって1時間遅れたんだろうと。
そうですね。
しかし5分遅れは気の緩みであると、
ね、耳が痛い。
昨日緩みで1時間遅れちゃった人がどうすんだろうな。
最悪ですよ。
あ、もうどんどんネガティブになっちゃうんですけど、
ね、その後に書いてあったのも僕ちょっと面白くて、
はいはいはい、
会議に遅れる人でも飛行機には遅れない。
はいはいはいはい、はい、
これまあなんかあの人の時間を奪ってるという意識が緩いみたいなことが書いてあるんですけど、
なるほど、
また耳が痛い。
耳が痛いですね。
ですよね。
まあ、余談なんですけども、あのうちのスタッフでですね、あの会議にも遅れるし飛行機にも遅れるやついますけどね。
もうダメ人間ですね。
はい、というわけでですね、あのそんなちょっとすみません、ダメ人間の話ばっかりしちゃったんですけども、はい、こちらの本の優れてるところはですね、
はい、
やっぱりその中谷さんの本らしくですね、まあ、時間術に対してはもうすごい、あの、あ、そうだなっていう、まあ、改めて気づかされることがたくさんまとめてあること、
はい、
でまたですね、あの章ごとにですねトピックスを細かく分けて、まあ、一個一個がねちゃんと頭に入るようにできていること、
はい、
というわけでですね、やっぱりその中谷さんの本オーディオブックと非常に相性がいいです。
ですね。
あの古い本だからとか思わずにですね、多分逆に1999年の本読んでない人多いと思うので、
はいはいはい、
まあ、これを機に耳から学んでみてください。
お願いします、
僕らは耳が2倍痛いんですけどね。
ね
え。そんなフィービーへの生き方は、FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、というわけで皆さんのご来訪お待ちしております。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。僕ね、ラーメン5分ぐらいで食えるんですよ。
それはまあ時間がね、
落
とせないよ。